恵みをいただく御言葉はピリピ人への手紙の4章1節から7節です。ピリピ人への手紙の4章1節から7節、はじめに1節をお読みいたします。そういうわけですから、私の愛し慕う兄弟たち、私の喜び冠よ、どうかこのように主にあってしっかりと立ってください。私の愛する人たち、アメン。それではお祈りいたします。愛する主よ、あなたが私たちを宝の民とし、私たちを特別に愛し目をかけ特別扱いされていることを覚えて感謝いたします。なぜなら私たちはイエス様、あなたの皆が置かれており、父なる神の愛する御子、尊い一人子であられるイエス・キリストが私たちの身代わりとなって私たちをあがなってくださったからです。それへイエス様を信じる我らは尊い、高価で尊いものと呼ばれるものであることを感謝いたします。私たちがいかにあなたに愛されているのか、また我らが得ている立ち位置はいかなる素晴らしいものであるのかを今日教えてください。この語るしもべの唇を清め、また預かる人一人を耳を、その耳を通りよくし、天から流れ滴る命そのものを主を今日も余すところなく妨げなくいただき尽くすことができますように、イエスを今あらゆる妨げを取り除いてください。これからの一切はイエス様あなたのものです。あなたが支配し、また全てを整えてくださることを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。獄中書簡と呼ばれておるこのピリピ人への手紙ですけれども、本当に喜びが、ね、パウロの喜びが満ち溢れているような手紙です。なんでこんなにも喜ばれるのか、イエス・キリストが、ね、いつでもいるからです。キリストが彼を包んでおり、そして彼はキリストのその沸き起こる、ね、もう泉のようにコンコンと湧いてくるその喜びに、命に浸されているからです。パウロはこのピリピの人たちに対して、ね、本当にパウロにとっては非常にリラックスできる愛する人たちに対して、ね、このようにこの4章1節でたくさんの、ね、就職後といいますか、宝石のように、あなた方はこれこれの方々、あなた方はこれこれの方々だと、ね、たくさんの言葉を散りばめております。どういう言葉を散りばめているか、ね、私の愛し慕う兄弟たち、ね、愛し慕う兄弟たち、愛しているのみならず慕っているんですね。そういう兄弟たち、そしてまた私の喜び冠よ、どうかこのように主にあってしっかりと立ってください。私の愛する人たちと、ね、本当に、このアガパオスという言葉、愛された人々、ね、愛を受けた人々、私の愛する人々よ、そのようなことを、ね、もう本当に幾分にも散ればれて、本当に本当に愛してます、慕っております、大切です、あなたは私の喜びですと、もうそのような溢れるようなその情感がこの4章1節に込められております。あなた方は私の冠だ、冠って王様がかぶるあの王冠ですね。なんで冠をかぶってるのか、ね、この人は特別な人ですよ、ね、特別な役割が授与された人ですよ、そして尊い人ですよ、高貴な人ですよという、そういう印として、ね、王冠をかぶられてると思うんですけども、ね、パウロはこのピリピの人たちに対して、あなた方は私の冠だ、喜びそのものだ、もうなんでこんなにも愛されて慕われているのか、それ同じキリストにあって同じ命を共有するものであり、そして彼らは、ね、もう その中にキリストが込められているからですね。そしてパウロ自身がもう本当にこのピリピの教会を、ね、あのマケドニアのあの幻を見た、ね、マケドニア人の一人の人が、ね、どうか私のところに来て助けてくださいと、その幻をパウロはトロアスという、ね、アジアの方で見ました。でそれでパウロはその幻に従ってこのマケドニア地の第一都市であるピリピに降り立ったその時からヨーロッパの伝道が宣教が始まったんです。そしてヨーロッパにおける最初の教会、このピリピの中に、ね、ルディアという紫商人の夫人の、ね、その家が教会として建てられ、そこがあのヨーロッパの教会の第一号なんですね。一夫人の家の教会、それが、ね、今ヨーロッパって言えば、ね、何ですかもうキリスト教国ばっかりですね。そのキリスト教国の連々と連なるあのヨーロッパのその国々の、ね、第一歩教会の第一歩がこのピリピの、ね、教会だったわけです。パウロは本当に思い入れが深い教会として、ね、このピリピの人たちに私の喜び、私の冠よ、ね、そういうふうに言っております。冒頭でお読みしました第一テサロニケの2章のところにおいても私の冠という言葉が出てくるんですけども、テサロニケ第一2章19節と20節です。本当にパウロはですね、このテサロニケの兄弟姉妹たちも本当に愛して慕って、もう本当にその顔を見たいと思ったんですけども、でも幾度も妨げられた。でそのテサロニケの人たちに対してパウロは、ね、この第一テサロニケの2章19節と20節をでこういうふうに言っております。私たちの主イエスが再び来られるとき、御前で私たちの望み、喜び、誇りの冠となるのは誰でしょう。あなた方ではありませんか。あなた方こそ私たちの誉れであり、また喜びなのです。アメン。パウロはこのテサロニケの人たち、彼らを、ね、私の喜び、私の誇りとする冠と称しました。イエス様が来られるとき、ね、見舞いにおいて、あなた方は私の望みになる、あなた方は私の喜びとなる、あなた方は私の誇りの冠となる。アメン。パウロはこのテサロニケの人たちも本当に愛して訓戒して育て上げて、そして、ね、以前は暗闇のような人、以前は、ね、絶望的な、そういう困難な人だったのが、福音によって、パウロの伝えた福音によって、ね、塗り替えられて喜びに冠に、ね、変えられたんです。以前は虚しかったものが、もう本当にパウロの日夜のその祈りとまたケア、ね、それによって作り変えられた彼らは、ね、イエスさんが再び来られるとき、パウロにとって喜びであり冠となるんです、ね、イエス様はこのテサロニケの人たちをも、ね、本当にパウロを通して救いを、ね、与えたかった。パウロが救ってくれた。でそれでイエス様にとっては、ね、このテサロニケの人たちはパウロにとっての冠に、ね、見られるんですね。そしてパウロ自身、ね、別にイエス様の前に冠をたくさん集めたから喜んでるんじゃない、もう本当にあなた方が救われて嬉しい、愛するあなた方がより育っていって、ね、以前は、暗闇だったものが光に変えられて、光の子らしく歩んでいく様が本当に、ね、パウロにとって嬉しいんです、ね、天国において冠が与えたらどうすると思いますか。皆さんその冠、主の前に投げるんです、ね、人々は主の御前に冠を投げ捨てて、そしてこれはもうすべて、ね、栄光も誉れも感謝も賛美もすべて主はあなたのものですと、ね、冠はもう主の前に投げるんですね。黙示録に書いてあります、ね、本当にこの地上においては喜び、ね、冠ですけれども、でも、ね、天において主から、ね、よくやってくれた良い忠実なしもべよ、ね、そういうふうに言われて冠が授けられるんですけども、でもその冠もう言っときたいとも自分の頭の上に乗っけていたくないんですね。イエス様あなたのものです、栄光はあなたのものです、誉れはあなたのものですと冠を主の前に投げるんです、ね、本当にパウロにとってこの兄弟姉妹たち、パウロが、ね、伝道し、あるいはね、訓戒し育てて、もう日夜苦労して、ね、 祈って、そして育て上げた尊い、ね、信仰における息子娘たちは尊い喜びであり冠なんです。これ本当に、ね、羊飼いとしての、ね、羊飼いとして羊たちを養って、羊たちを、ね、立派に育て上げた人にはもうこれは本当に喜びであり冠でありということがよく分かるようになってくるんです。だから皆さん羊を飼ってください、ね、誰か、ね、本当に信仰においてケアするべき、ね、信仰における子どもたち、息子娘たち、彼らをしっかりと日夜面倒を見て、ね、時に羊は、ね、もう本当に臭いものをまき散らしたり、あるいは突進してきたり、ね、ぶつかってきたり、もう勝手に、ね、迷子になって、さらわれていってしまったり、ね、でもそれでもその羊たちを守り、ね、導きケアしているならば、その羊たちが主にあって育っていくと、その羊たちは冠に化けるんです、ね、羊が冠に化けるんです。皆さん羊をイエス様にあって養っていくならば、そして、ね、羊、それは同時に主に捧げられる動物として、ね、旧約では有名です。本当にこの羊たちを主はあなたにお捧げする、ね、あなたのしもべとして捧げます、あなたの弟子として捧げます、それこそ本当にその人にとっての何よりの喜びなんですね。もうその喜びを考えるならば、羊を、ね、今、あ、今日また迷子になった、あ、また今日変な悪しきものに、ね、加えて連れ去られていこうとしてる、ね、あ、また変な汚いものをまき散らしてる、そういうものも、ね、本当にそれが耐えられるところか、本当に、ね、それ、あ、またか、ね、本当に愛の心を持って、それをケアしていくことができるんですね。このパウロは、ね、ピリピの4章1節で、本当に私の愛し慕う兄弟たち、私の喜び冠を、ね、どうかこのように主にあってしっかりと立ってください。で最後また付け加えるんですね、私の愛する人たち、本当に愛して慕っている様が見られます。続いてピリピの4章2節では、ね、ユーオディアに進め、スントケに進めます。あなた方は主にあって一致してください。ユーオディアもスントケも、大文字で始まる、ね、女性の、名詞、要するに人の名前です。ユーオディアもスントケも、それぞれ名前の意味があるんですけども、ユーオディアは、ね、上等の香りという意味で、でスントケ、それは、ね、幸運のチャンスという、意味です。ユーオディアは上等の香り、スントケは、ね、幸運のチャンス、ね、そのあなた方に勧めます、あなた方は主にあって一致してください。で日本語には書いてあるんですけども、もともとの意味は同じ思いを抱いてくださいという意味です、ね、主にあって同じ思いを抱いてください。であなた方は上等の香り、ね、また幸運のチャンス、本当に主に捧げられるべき香りとして、また本当に幸運のチャンスをつかむものとして、どうか同じ思いを主イエス様にあって抱いてください。3節、ね、本当に真の協力者よ、あなたにも頼みます、彼女たちを助けてやってください。この人たちは命の書に名の記されているクレメンスやその他の私の同労者たちと共に福音を広めることで私に協力して戦ったのです。アーメン。本当にこの彼女たちのみならず、ね、このピーピーの人たちに対してあなたにも頼みます、どうか彼女たちを助けてやってください。で彼女たちに、ね、一致してくださいと、そういうふうにパウロが進めるからには何かしら分裂があったものと思われます、ね、彼女たちの心の内に、ね、分裂、それは御霊の実ではありません。御霊の実の逆、肉の実ですね。分裂というものは分裂、分派、党派心、ね、この自己中心的に自分が正しい、自分が王様だ、それは肉の実によるものですけども、でも御霊の実は、ね、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制ですね。ですから一致すること、愛において一つ思いとなること、これは本当に主の御旨にかなったことです。そしてフィリピの人たちに、ね、どうか彼女たちを助けてやってください、ね、 そしてここにおいてもね、この人たちは命の書に名の記されているクレメンスや、ね、命の書に名の記されている。イエス様を信じて、そしてイエス様によって本当に進んでいく人は、命の書から名前が消されることはないんです。イエス様によって歩む、ね、その努力をして、本当にね、まあ、時々つまずいたりしても、それでも立ち上がって、イエス様に向かって歩んでいく人をイエス様は喜んでくださいます。命の書に名が記されているんです。そしてさらに、ね、から私の同労者たちと共に福音を広めることで私に協力して戦ったのです。アメン。ね、信仰における戦い、戦うということもあるんです。ね、イエス様を信じたらもう、戦いも苦しみも、ね、疲れることもなく、ただ、ね、休んでいるだけということではないんですね。本当に戦っていかなくてはなりません。悪魔サタンにね、侵食されている領域、そこを分取り返さなくてはなりません。皆さん自身がそれをしなくてはならないんです。しっかりと立ってください。そして、4節。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。アメン。喜びなさい。また出てきました。しかもここでは繰り返し同じ一節の中に喜びなさいが2回もね、もう一度言います。喜びなさいとね、そういうふうに出てきましたね。喜ぶこと、これは、ね、人にとって必要なことです。この3章の一節でも言っておりますね。3章一節では最後に私の兄弟たち、主にあって喜びなさい。前と同じことを書きますが、これは私には煩わしいことではなく、あなた方の安全のためにもなることです。アーメン。なんで喜びなさいなのか、ね、安全になることだからです。ね、皆さんが心配して思い煩って悲しい顔をする、これ安全の逆、危険なことなんですね。喜んでいること、主にあって喜ぶことが安全なことなんです。ね、主にあって喜ぶ、ね、皆さん喜ぶことには本当にたくさんの、ね、恩恵があります、ね、悲しんで、思い煩ってああ心配だ心配だ、何を食べよう、何を着よう、何を飲もうか、そういうふうに心配するよりも喜ぶ方がはるかにですね、いろいろな、ね、いい、ね、ホルモンが分泌されるんですね、喜ぶことによって若返ります。喜ぶことによって、ね、病にかかりにくく なります、ね、免疫機能が喜びによって強化されていくんです ね、喜ぶことによって、ね、物事がよく見えるようになります。心配に塞がっていると目が真っ暗になって、ね、物事が見えない、ね、チャンスがここにあるのに心配でに目がくらんでいるとそのチャンスが見えないんですね。喜んでいる人は目が冴えていて、そしてあチャンスがここにある、そこにもある、あそこに恵みの落ち葉が落ちている、ね、もう拾って拾っていくらでもさらに、ね、栄光から栄光へと、ね、祝福から祝福へと塗り替えられていくんですけども、ですから喜びは皆さんにとって安全なことなんです、ね、最後に私の兄弟たち、主にあって喜びなさい。前と同じことを書きますが、これは私に煩わしいことはなく、あなた方の安全のためにもなることです、ね、主にあって喜ぶんですよ皆さん、ね、もう無理やり似たって変あの顔、ね、それはただの怪しい人です。主にあってという根拠があるならば、もう腹の奥底から喜びが湧き起こってくるんです。天に皆さんの名前が書き記されていること、ね、これ喜びになりますね。皆さんが、昨日ちょっと ある人から何か言われた、ね、それとこれと何の関係があるでしょうか。皆さんの名前が手に書かれている。皆さんがイエス様にあって名前が記されている。それがね、昨日今日あの人から何か言われたことと何の関係があるでしょうか。喜びを奪えないですね。皆さんは主にあって喜ぶべきです。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさいと、ね、パウロは本当に喜びなさいということを重ねて命令しました。そして6節、何も、5節ですね、あなた方の寛容な心をすべての人に知らせなさい。主は近いのです。アメン、ね、喜んでいるならば本当に寛容な心が育っていきます。塞いでいる心はね、心 心がどんどんケチになっていってしまいます。主にあって豊かに栄光に富んでいる人はどんどんどんどんね、もう心がにゆとりが出てきて、また、本当におおらかな心、ちょっとやそっとのことでは、ね、驚かないような、揺らぐことがないような、そういうどっしりとした心になっていきます。喜んでいるならば、主にあって喜んでいるならば、そういうふうになっていくんです。そして寛容な心になっていき、その寛容な心を全ての人に知らせなさいって、全ての人に対してです。主は近いのです。主の日は近いです。主がやがて来られる日は近いです。そしてそれと同時に、皆さんのすぐそばに主がおられるという意味でも主は近いですね。主は皆さんの近くにおられます。そしてこの喜びにいつも、ね、満たされていること、これ、時に難しさを覚えることがあります、ね、何か嫌なことがあってしまったり、ね、この世の中の旅路を歩んでいる途中でどうしても、ね、その世の中のことに目が行ってしまうというようなことは確かにあるでしょう。そういう場合のコツがですね、この6節と7節に書いてあります。6節から、ね、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。アメン。ここによって大事なことは、ね、6節にある通り、何も思い煩わないで、ね、思い煩い、これがあると、ね、喜びが、なくなって、ね、喜びの逆、顔が、ね、塞いでしまい、ね、悲しい顔になっていってしまいます、ね、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただくこと、ね、これが思い煩ってしまった時における対処方法です。皆さん、思い煩った時どうすればいいでしょうか。ここに書いてある通りですね、喜ぶということ。そしてどうしても喜べない時がありますね。もう自力で喜ぼう喜ぼうと言い聞かせても喜べないということはね、ありますけれども、そういう時は何をするべきかがこの6節ですね。あらゆる場合に、ね、どんなケースにおいても、ね、ケース A、ケース B、ケース C、どんなケースにおいても、あらゆる場合において、感謝を持って、ね、どんなことでも感謝するんです。ね、主よ、このことを感謝します。あのことを感謝します。その感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただくということ。これが、ね、思い煩いを吹っ飛ばさせる秘訣です。ダビデはまさにそうでした。本当に思い煩うような、状況、そのケースの中においても、本当に最悪の状況の中においても、ダビデは感謝を持って、ね、本当に喜びを招き入れました。詩編の34編、そこはダビデが、ね、アビメレクの前で吉がいを装って、そして、ね、彼の前を追い出されて去っていった時に読んだ詩編が詩編34編です、ね。喜びとはちょっと程遠そうな、状況の中なんですけども、詩編の34編を、その初めから読んでいきますと、詩編34編、ダビデによる。彼がアビメレクの前で吉がいを装い、彼に追われて去った時、私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。私の魂は主を誇る。貧しい者はそれを聞いて喜ぶ。アメン。ダビデ、なんとね、もう自分、キチガイのふりをしてまで命拾いをした、ね、本当に怖い状況を、ね、キチガイのふりをして乗り切った、その直後に、ね、ダビデは、私はあらゆる時に主を褒めたたえると、ね、もう本当に賛美できないような主を褒めたたえるからは程遠いかのような状況の中によって、ダビデはあらゆる場合において主を褒めたたえたんです。ね、このピリピ人への手紙の中においても、ね、あらゆる場合において、ね、 感謝を捧げる、ね、その願いと、ね、その全ての思いを主に捧げる、いつも主にあって喜びなさいと、ね、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いとによって、あなたの願い事を神に知っていただきなさいとパウロは言いました。ダビデはそうしたんです、ね、皆さんもどういう状況においても、あらゆる場合によって皆さんも、ね、感謝を持って捧げる祈り願い、それによって神様に知っていただくこと、皆さんの思い煩いを、皆さんの願い事を全て神に知っていただくこと、これが喜びを招くコツです。ダビデは、ね、あらゆる時に私は主を褒めたたえる、私の魂は主を誇る、貧しい者はそれを聞いて喜ぶ、ダビデ言いました。さらに、ね、34章の3節では、私と共に主を褒めよ、共に皆を崇めよう、私が求めると主は答えてくださった、私をすべての恐怖から救い出してくださった、彼らが主を仰ぎ見ると彼らは輝いた、彼らの顔を恥ずかしめないでください、この悩む者が呼ばった時主は聞かれた、こうして彼らはすべての苦しみから救われた、主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り彼らを助け出される。アメン。主を喜ぶこと、これは皆さんの力です、ね、皆さんが主を喜ぶとき、あらゆる場合において、もう本当に、ね、敵の前で気違いを装って、ね、逃げ出すような、そんな恥ずかしい場面において、ダビデは私はあらゆる場合において主を褒めたたえると、ね、言いました。そしたら主が答えてくださった、ね、そして喜びが返ってきた。ですからこのピリピの4章のところにおいて、4章6節で、何も思い煩わないで、あらゆる場合に、ね、感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そして、あ、私の願い、私の祈りが神様に届いた、神様に知っていただいたという、ね、そういう実感が起こるとき、湧き起こってくるんです。すべての思い考えに勝る神の平安が泉のように皆さんのうちに湧き起こってくるんです。そして、ね、その皆さんの思い描いていた心配不安ごと悩み、そういったものがその湧き起こってくる喜びという泉によって飲み込まれていき、その心と思いがますます喜びで満ち溢れていくんです。で、そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなたの心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますと、ね、書いてある通りです。皆さん喜びましょう。喜ぶことを、ね、重ねています。喜びなさいとパウロは言いました。何について喜ぶか、ね、喜ぶ理由はいろいろあります。イエス様が今私たちと共にいてくださること、イエス様が身代わりになって私たちの罪を負ってくださり、私たちの罪は帳消しにされたこと、そして、ね、私たちも永遠の命が与えられたこと、天に私たちの名前が書き記されていること、ね、これらの物事、これ、ね、世の中の何者も取り消すことできないですね。皆さんの会社の上司がそれ取り消すことができるでしょうか、ね、皆さんの、ね、妻夫が、ね、時に歯向かってくる時あるでしょう。でもそんなことを取り消すことはできないですね。むしろ皆さんが喜び喜んでいくならば、ね、妻も夫も会社の上司も皆さんのその喜びを、ね、溢れ流れてくる平安に飲み込まれて、そこがもう敵ではなく喜びの泉になっていくんです。どうか皆さんイエス様にあって会いましょう。そして皆さんがイエス様を心の地に据えるなら、喜びが皆さんの心の地から湧き起こってきます。これを伝えていきましょう、ね、信仰における霊的な息子娘たちを産んで育て、ね、彼らを、ね、羊飼いとして養って行き、そして彼らを本当に冠へと育て上げる、ね、そのような皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。では、これから皆さんそれぞれが今いただきましたこの御言葉に基づいて、それぞれの祈りを主に捧げる時をしばし持ちましょう。 喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。御霊を消してはなりません。予言をないがしろにしてはなりません。すべてのことを見分けて本当に良いものを固く守りなさい。悪はどんな悪でも避けなさい。平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。主キリストイエスの来臨の時、責められるところのないようにあなた方の霊、魂、体が完全に守られますように。あなた方を召された方は真実ですから、きっとそのことをしてくださいます。アメン。主よ、どうか一人一人をあなたの平安のうちに保ってください。我らともども本当に世の中の諸々のことによって平安がかき乱されてしまうことはありますけれども、その都度あなたを見上げ、あなたに見つめ、そして全て思い煩いをあなたに委ねて、捧げる祈りと願いによって全ての心の諸々をあなたに知っていただくこと、これによって人知をはるかに超えた神の平安が我らの心と思いとを支配し、そしてあらゆることについて喜ぶことができる私たち一同でありますように、喜びによってその身を守る我ら一同でありますように、どうか平和の神主、あなたが一人一人を守ってください。あなたがそのように守ってくださることを感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天に増します。我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではご起立ください。終わりに兄弟姉妹たち、喜びなさい。
アーメン。
完全なものになりなさい。
アーメン。
慰めを受けなさい。
アーメン。
一つ心になりなさい。
アーメン。
平和を保ちなさい。
アーメン。
そうすれば愛と平和の神があなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。すべての生徒たちがあなた方によろしくと言っております。
アーメン。
主イエスキリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に今も後もいよいよ限りなくありますように。
アーメン。アーメン。